復活の場面はどこから始まっているでしょうか。マグダラのマリアを筆頭に主イエスにお仕えしていた女性たちが朝早く香料を持ってお墓に行ったとあります。ある程度年季の入ったクリスチャンであれば毎度おなじみの場面であります。ではありますが、イースターの始まりが本当にお墓であっていいのでしょうか。女性たちがお墓に出向いた理由は他でもありません。十字架の日、主イエスのご遺体が安息日の直前だったために十分に埋葬の準備をされなかったのを知っていたので、どうしても残りの作業を済ませたいと思っていた次第であります。ここで言われている埋葬の作業とは香料を使った遺体の防腐措置のことです。すでにお気づきのことかと思いますが、このあと主が復活されることなど女性たちの頭の中にはありません。頭の中にあったのは人間の常識であります。十字架で死なれた主のご遺体は最高法院の議員ヨセフに引き取られ、ある程度の処置を施されて岩に掘った未使用の墓に葬られた以上であります。そこに主のご遺体があることを疑わず、女性たちは安息日が明けた早朝から例の墓に出向いたわけなのです。つまり女性たちは復活を信じていなかったと。まずは不信仰が示されているのです。これ勘違いしちゃいけないんですね。復活を信じていたから墓に行ったのではありません。そもそも復活を信じていたならわざわざ香料なんかを携えて墓になんて出向く必要はなかったのです。時に海外しさが強調されがちな女性たちですが、それよりも復活を信じていなかったと、その点を見逃すわけにはまいりません。さて、お墓に到着するとどうなっていたでしょうか。石が墓の脇に転がしてありと書かれています。本来このタイプのお墓は岩を掘った洞窟のような場所に設けられているので、通常遺体を納めた後は洞窟というか墓荒らしなどを防ぐために外から石で塞いでおくのが一般的でした。私たちが日頃見かける日本のお墓とはだいぶ形状が違うんですね。洞窟みたいな感じなんですね。主イエスのお墓も同じだったわけです。しかし墓穴を塞いでいたはずの石が脇に転がしてある。中に入っても主イエスのご遺体は見当たらない。端的にお墓は空だったのです。ただそこに空の墓があった。それがイースターの出発点だったのであります。最初から復活信じてた人たちからそのイースターの出来事、復活が始まるわけではないんですね。他の福音書ではこの同じ場面はですね、まずは天使が現れ、その天使が墓の石を転がした勢いで地震が起こったなんて記述もあるんですね。それはそれで迫力があって面白いんですけれども、ルカの記録では天使はもう少し後になってから登場します。この順番も結構重要だったりするんですね。どの福音書が、正しくてどの福音書が間違ってるっていう意味ではないんですけれども、ルカはこういう流れに重きを置いているわけなんです。つまり復活を示唆する客観的な状況としては空の墓しかなかったと、そう言ってよいかと思います。これは証拠の類ではありません。科学の実験やあとは裁判のように誰にでも納得できる証拠を示して証明するものではないのです。 科学的に証明などはできませんし、証明する必要もありません。空の墓という単なる状況、事実がある。それを目撃した人たちがどのように受け止め、どのように解釈し、どう信じるのか、そこが問われているのであります。とそこで女性たちの反応はいかに、途方に暮れていたと書かれています。やっぱりイエス様はよみがえられたのねとはならなかったんですね。もしかしたらご遺体が盗賊に奪い去られてしまったのではないかと、そのような疑いもあったことでしょう。ルカの福音書で天使が現れるのはこのタイミングなのです。結局ですね、女性たちを放っておいてもこのままでは埒が明かないから、ある意味神様がしびれを切らしちゃったわけなんですね。天使たちの言葉はある意味女性たちに対する非難を含んだものです。ちょっと愚痴ってるんですね。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのかと。この天使の言葉は女性たちが前もって主が復活なさるという教えを聞いていることを前提にしています。初めてのこと聞かされるんじゃないんですよ。復活のことを事前に知らされていないのならお墓に来るのも仕方ないことなんですけれども、彼女たちは聞かされていたのです。聞いてもなかなか理解しない。それが弟子のありさまだというわけであります。一旦聞いて忘れてしまったわけではありません。聞いて記憶のどこかにはちゃんとあるのに、今起こっている出来事に主の御言葉を当てはめようとしない。というよりも復活を信じてはいなかったのですから、聞いたことを思い起こして空の墓という事実に当てはめようとは思わなかったんでしょうね。で、そういう課題は今の私たちにもあると思います。確かに一度は御言葉を聞いている、初めて聖書を読む人は別なんですけども、一度は聞いている、一度ならず二度も三度も聞いているけれども思い起こさない、思い起こさないって、決めつけちゃうのも申し訳ないんですけど、そういうことってよくあるんじゃないかと思うんですね。そういう点ではあの有名なマグダラのマリアをはじめ聖書に登場する人物も私たちとそう大きくは変わらない平凡な信仰者だったんです。この海外しい女性たちも決して特別な存在ではなかったのであります。そこで天使は女性たちに思い起こさせるという作業を試みています。この思い起こさせるというのは結構大事なんですね。主がまだガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさい。そこで語られたのはもちろん主の十字架と復活であります。主イエスから直接授かった教えの数々を思い出せと天使は命じているのです。命じているというか促しているわけなんですけれども、ここで大切なのは復活を信じる根拠はこの天使たちの言葉ではないです。そうではなくて人として世に来られた主イエスから受けた教え、人となられた主の御言葉だということであります。イエス様の言葉が大事なんです。根拠なんですよ。天使による後付けではありません。あらかじめ主は弟子たちにご自分が必ず十字架にかかり復活するのだと教えてくださいました。必ずとおっしゃってるんですね。これは約束でもあります。約束なんですよ。まず約束が先立ち後からその成就がある。後 後付けじゃないんですよ。最初に約束があって、それで実現する。だからこそ主の教えは真実だと分からせていただけるのです。ここでの天使の役割はそれで終わりであります。思い出させたらもうそれでいいんですよ。ルカの福音書では女性たちに対してガリラヤに行きなさいとか、男性の弟子たちにガリラヤに行くようにと伝えなさいという指示はありません。主イエスの御言葉を思い出すのなら、それからなすべきことはおのずとわかると、そういうことなのでしょうか。女性たちは墓から帰り、11人の使徒をはじめ仲間たちに一部始終を報告します。こうしてマグダラのマリアをはじめとする女性たちはイースターの出来事において大変重要な役割を果たしたのでした。つまり最初のメッセンジャーであります。当時の社会で女性がここまで役割を果たすっていうのはあんまり考えられなかったんですね。でも教会の始まりというのは女性たちのメッセージで始まるんです。私は空の墓を見て天使に会いました。主が復活なさるというその教えを思い起こさせてくださいました。ところがですね、人たちは信じなかったとあるんですね。これ簡単に信じてたらあまり面白くなかったかもしれないですけど、信じなかったんです。この11人には当然主イエスから最も信頼されていたあの3人、ペトロ、ヤコブ、ヨハネも含まれています。この話がたわごとのように思われたのでと理由が記されています。出来事そのものがある意味ファンタジーと申しますか、にわかには信じがたいことですが、メッセンジャーが女性であったことも残念ながらですね、当時の人の感覚からすれば無理もないことだったのです。たとえ大人が何人いたとしても女性だけだとなかなか信用してもらえない時代なんですよ。現代の女性からすれば全く失礼な話なんですけれども、これが当時の社会の限界であります。女性たちも最初は主の復活を信じられませんでしたが、使徒たちもまた信じられなかったのです。その点では彼らも普通の人間なのです。特別な人ではないんですね。さらにですね、この報告を受けたペトロに至っては全く不必要なことをやっちゃってるんですね。女性たちから空の墓の話を聞かされて、いても立ってもいなくなる。その様子はいかにもペトロらしいなとは思いますが、彼がやったことといえば女性たちの追体験、繰り返し同じく空の墓を見ただけであります。ただペトロが墓に行ったことで少しばかり得たものがあるんですね。天布しかなかったとあります。これ意味があって書かれてるんですね。盗賊が主のご遺体を盗み出したのであれば、財産的な価値のある天布を置いていくはずがありません。天布も天布にたっぷりとまぶされた香料も高く売れるんですよ。これ遺体を巻いていたからどうかっていうのは今の私たちからすればちょっとキモいんじゃないかと思われるんですけど、当時の人はそういうのないんですよ。遺体に巻かれていた天布もそこにまぶされていた香料も価値があるんですね。売れるんです。つまりご遺体はないけど天布があるということは、盗賊が関わったわけではないんだと、そのことをある程度の確かさを持って推測することは可能だというわけです。もちろんそれが直接証拠になるというわけではないんですけれども。けれどもやはりペトロもこの時点では復活を信じていません。なんて書いてるかという言いますと、ただこの出来事に驚きながら家に帰ったと記されています。やはり復活は驚きなのです。いきなり信じられるものではなく驚きなのだと。神の御業はまず人々に驚きをもたらす。 信じるのはその先なんですよ。そう言ってよいかと思います。なので教会に興味も関心もない人が復活なんてあるわけないでしょなんてバカにしてきても気にする必要はありません。イエス様のおそばで仕えていた当時の使徒たちでさえ信じられなかったわけですから、科学的に証明できないのはもちろんのこと、すぐに信じてもらえるなんて期待しなくてもいいんです。逆に期待するからなんとなく残念に思っちゃうんですけれども、私たちですら 100% 信じられているわけではない。信じますと言ってても心の中では本当だったんだろうか、そのような思いがもしかしたらある方もいらっしゃるし、そうであっても大きな問題はないです。あの当時の人たちでさえ信じられなかったんです。まずは驚きがあるんです。もちろん女性たちのメッセンジャーとしての働きがこれで失敗に終わったわけではありません。最初は信じてもらえなかったそうではありますが、この出来事をきっかけに復活の主イエスとのご対面はあちこちで体験されるようになっていきます。明らかに女性たちがもたらしたメッセージは効き目があったというわけなのです。繰り返しますが、復活とは証明する事柄ではなくて信じるかどうか、しかも主イエスの御言葉を聞いて、また主がなさったさまざまな御業を見聞きした上で信じるかどうか、最も重要な御業とはやはり十字架であります。主は弟子たちにどう接してくださったのか、許しを必要としている人たちや癒しを必要としている人たちに主はどのように接してくださったのか、権力者に対してはどう接しておられたのか。少なくとも私の場合は、このお方がおっしゃることならきっと確かだろうなと信じて洗礼を受けました。御言葉の力にしてもなさった御業にしても、主の真実な生き様を通して復活をも信じさせていただいたのです。いきなり知らない人を捕まえて復活を信じろよと言ったところでですね、信じてもらえるはずなんかないんですよ。まずキリストがどのようなお方なのか、何をしてくださったのか、そこを知っていただきたいんですよね。知るために必要な御言葉に聞いて、必ず復活するとの主の約束を思い起こす中で、ようやく空の墓から復活が現実のものとして息づいてくるのであります。なので初めて聖書を読むという人に出会ったら、ぜひ福音書を進めてあげていただきたいんですね。やっぱり福音書なんですよ。天使が女性たちに語ったように、まだガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさいと言われるところのお話は、今は福音書に記されているのです。もちろん他の書も大切で欠かせないものなんですが、特に福音書においてこそ私たちは復活のキリストに出会うのであります。復活なされた主にハレルヤ。最後に一言お祈りします。天の父よ、あなたは十字架にかかって一度は息を引き取られた御子イエスキリストを死者の中から復活させてくださいました。また御子を信じる私たちもまたその復活に連なるものとさせてくださいました。感謝いたします。どうしても簡単には信じられない復活を通して、あなたは栄光を示されました。多くの人たちは復活につまずき、また当時の人たちでさえ簡単には信じることができませんでした。あなたの御業は大いなるものであって、 また私たち人間の小さな頭ではとても不可解に思えます。しかし主よ、あなたは御霊の力を通して、また御子イエス・キリストの御言葉の力を通して、私たちを信じるものへと作り変えてくださっております。どうか御子が死の力を打ち破ってくださった。その大いなる栄光、復活の希望、どうかこの世界、今この世に生きる私たちがその光を持って光の中で歩むことを得させてください。苦しみ大きい世界、いつの世も続きますけれども、主よ、どうかより多くの人、一人でも多くの人がキリストの復活の力を信じ、あなたの群れに加わるものとさせてください。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。